始まりましたみんなでリレーフォーライフのコーナーです。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベントリレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週月曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また火曜日から金曜日はがん検診予防に関する手記、全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報、皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしていきます。また毎週月曜日のこのコーナーに限りましてはオンデマンド放送でもお楽しみいただけるようになっています。詳しくは FM 岡崎のホームページご覧ください。さあそれでは今朝も大須賀さんスタジオにいらしています。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今日の岡崎は暑くなりそうですね。
そうですね、ますます黒くなりますね。
はあ、はあ、はあ、でもとりあえず今外でやるね何か予定はないんで、あ、そんなことないわ。ちょこちょことありますが。
でしょう。
うん、そういえば。あと、まあ、ね、仕事、営業やってる、外、周り、営業やけ。
はい、営業やけ。
はい、右手と顔。なりますけどね。
うん、そうですね。国産車だな、みたいな感じ。
いやいや、外車の助手席ですよ。
あ、なるほどね。あ、うまい、なるほど。
左ハンドルの外車の助手席。
あ、なるほどね。
もしくはドイツ車。の右ハンドルのとかね、もういろいろあるじゃないですか。
はい、もういいです。はい、はい、もう電話口で待ってる方がいらっしゃいます。
はい、お待たせしました。
はい、今日どなたですか。
はい、リレーフォーライフジャパン静岡実行委員会から三室さつきさんです。
おお、
懐かしいでしょ。
ですねですね、三室さん。
はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。もうすいません、朝からこちらなんかトークぶっ飛ばしておりますけれども。
楽しませていただいております。
ありがとうございます。
まあ、
ね、月曜日の朝から変なハイテンションなんですが、岡崎は。
はい。
まあ、岡崎はといえば、実は三室さん、現在静岡実行委員会でね、ご活躍されてるんですが、
はい。
一時岡崎の方にも、いろいろこう、ヘルプというか、助けに来ていただいてまして、
その説は。こちらの方が大変勉強に行かせていただいたので。
いやいやいや、本当その説はありがとうございました。
とても助かっております。もう。懐かしいですね。
懐かしいですよね。
はい。
あれは確かね、2011年かな。
そうですね。
当たり、よく覚えてるな、本当に。
すごい。
昨日の晩ご飯忘れてるのにね。
昔のことはよく覚えてるみたいな。
よく覚えてる。はい。ありがとうございます。もう、その時から、実はその後2012年、13年も、ずっとね、岡崎の当日には駆けつけていただいて、いろいろお手伝いをいただきまして。
そうですね。魅力にもなってないかもしれないですけれども。
いえいえ。
楽しませていただいているので、本当にありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。その、三室さんなんですが、ね、今はその、リレーフォーライフジャパン静岡実行委員会なんですが、
はい。
その前は、どこかでご活躍をされてたんですね。
そういう、まあ、もともと、静岡の実行委員会は最初から、
はい。
リレーフォーライフ静岡実行委員会でしたね。
そうですね。
はい、それで、御殿場で、静岡県初開催ということで、実行委員会名はそのままで、うん、その後、御殿場はなくなって、長泉というところにスタッフが移動しまして、う
ん、はい。
で、新規のスタッフも加えて、加わって、
はい、
長泉実行委員会というのが立ち上がって、東部地区はそちらの長泉だと、ついで貸し合いをしてくれてます。で、中部地区が静岡市で、そのまま実行委員会名を作りまして、リレーフォーライフとか静岡実行委員会ということでやっております。
そうですね、なんといっても静岡県長い、横に長いですから。
そうですね、
東部長泉っていうと、まあ、三島と沼津のね、すぐお隣になるんですが、
はい、 そうですね、
そちらが東部地区となりまして、
はい、
で静岡市が中部地区と、
はい、
いうことで、で、
はい、
三室さんお住まいなのが西部地区と、
西部地区の浜松地区というところに住んでおりまして、
はい、
西部地区の開催も生きている間には
ねえ、東部、中部、西部とね、開催できるといいですよね。
そうですね。
ね、サバイバーの方はどこにでも見えるんで、
そうですね。
うん、その近くで開催できるといいなというふうにも思いますし、
一人でも、東部の方がね、
はい、
イベントに参加していただいて、 希望と夢を持っていただけたらと思っております。
そうですね、
はい。
で、御殿場の時から、
はい、
そのご活躍されているということは2009年、
はい、2009年
ですね、
はい。
というと、リレーフォーライフ歴は僕三村さんと同級生です。
あ、そうですか。
僕あの岡崎の前の中部ですね、2009年、
あ、はい、岐阜の時です。
そうです、岐阜の行われて、岐阜で行われた当時は中部リレーフォーライフ中部と言ってましたけど、
はい、
あの時から、ね、岐阜の紅のチャーシューさんにあの釣り上げられて一緒にさせていただいておりましたので、
今後ともよろしくお願いいたします。
ね、三室さんがその2009年御殿場のリレーフォーライフを知ったきっかけってどんなことだったんです？
まあね、ずっと話すと長くなってしまうんですけれども、
はい、
まあ、かいつまんで申しますと、
はい、
2007年の秋屋にありましたね、
はい、
今年10周年を迎えますけれども、
はい、
こちらのイベントをテレビとか、まあ、今お亡くなりになった周さんのブログなんかで見て、
はい、
どんなんだろうってすごく行ってみたいって思いまして、
はい、
本当は関西出身なんで、
あ、そうですね、
秋屋はちょっと、実家の近場なので、
はい、
そちらに初めてちょこっとチームというものを全く知らなく、なんだか分かんないけど、とりあえずその時の足屋は、普通の人は初めてさん同士で、
はい、
テントを一つその下に入れてもらって、
はい、
足を一本もらってみんなでこういろいろ書いて、初めましてさん同士のチームっていうものを作ってたんかっていう形態があったので、とても感動したので、
はい、
今後そういう機会を持ちたいなと思っていましたら、静岡の方で、
はい、
説明会がまずありまして、
はい、
講演会がちょっと広める会、
はい、
リレーフォーライフ、
そうですね、静岡でリレーフォーライフを広める会でしたっけ、
というのが立ち上がってまして、
はい、
横浜、新横浜で2000、
はい、
こちらにその時はチームで、
うん、
静岡の皆さんに頼みまして、ぜひ静岡でということで2009年御殿場で開催が実現して、その時からスタッフということで参加させていただいてます。
なるほど、
はい、
僕確か御殿場の当日を、
はい、
テレビで見た覚えがあります。
テレビ中継されてたんです。
あの雨じゃなかったでしたっけ？
ああ、そう、あのね、最初ちょっと怪しげ、
最初怪し
げ、ザ
ー、はあ、確かあれ日曜日の朝のテレビじゃなかったかな。
ああ、そうですね、もう夜は全然雨で、
うん、
で次の日の朝はまあまあ晴れて、
あ、そうか、
片付け始める頃には晴れてっていう感じでしたね。
なんでか知らないですけど、静岡県のリレーって、はい、途中で雨降って片付け始めるときに上がるっていうパターンですね。
夜に雨が降ることが割に多いです。
多いですよね。
去年もそうだったんですけども、
去年の静岡も、
はい、
まさしくそうで、
あ、
明け方僕車の中で寝てたら、あれ降ってる、
そう、降ってました。
で11時頃になると上がるんですよね。
そうですね、最後のリレーウォークは皆さんで
上がって、で、はい、ちょうどテントの水気も取れて、
はい、そうです、
片付けができるぞと。
そうそうそう、ね、あれテントが濡れてるとね
大変ですもんね。
大変ですよね、
うちら
の話、
ね、いやどこもそれいろいろ困ってるとこだと思いますので、
途中降ってもとにかく片付けの時はテントを片付けたいっていうの
そうなんですよ。あれ残しておくと大変なことになるんで、そうで、ということはもう2009年の御殿場の時からもずっとそうで、そう、
長泉の方の実行委員会には参加していませんので、うん、その19年10年と御殿場でやって、うん、11年を岡崎さんでちょっとお世話になりまして、で13年からまた静岡に立ち上げがあったので、
はい、
正式に実行委員会としてまた参加するようになりました。
そうですよね、こう参加、まあ、実行委員じゃないんですけど、芦屋も例えば参加されて、で、はい、その後静岡県内でねずっと 活動されて、はい、で岡崎にもね、
はい、
手を差し伸べていただいて、これ、はい、いろんな実行委員会知ってると、こういろんなやっぱりその違いっていうのはあったんじゃないんですか。
まあそれはそうですよね。でもまあ主に静岡なので、かなり静岡がスタンダードかなっていう、皆さんご存知 の、
はい、
あの事務局長さんが推薦されてる方で、かなりスタンダードでやられてるのかなっていうのを思いますね、
まあ、
キャプテン会議も最初からきちんと3回やってましたし、
うん、
こんなものかなと思ってたら、まあいろいろですもんね。
うん、まあ、あえてハンドルネームで言うと、セインママさんがね、
そうですね、
ずっと事務局長さんやってて、
はい、
うん、またその静岡実行委員会の僕特徴の一つかなと思うのは、
はい、
実行委員の方がすごい多いんですよね。
そうなんですよ、多いんです。もう本当にこんな嬉しい悲鳴ですよ ね。
去年でも毎回そのお邪魔するたびに、はい、今日あの新しい方が何名お見えになってますっていうような形でしたので、でプラス学生さんもね、
はい、若い力も、
はい、県立静岡大学の、はい、学生さんの力、また他のね大学、静岡市近辺の大学の方々も当日には、
ね、はい、開催が静岡県立大学ですので、
はい、
県立大学の学生さん、および徳波大学の学生さん、福井大学とか福
井
大学、うん、あと中村学園という専門学校の学生なんかも参加していただいて、
はい、
まあね、とにかく学生ボランティアさんが来てい
ただいてますね。多いですね、はい、去年もだから5校ぐらい来てたのかな。
そうですね、その大きくチーム的に参加されてるのだとそんなぐらいで、あとちらほらと、あの県立大学の中でも看護学部とか短期大学の福祉学部、そういうくくりでも参加されているので、
うん、
もうなんか総勢はすごいたくさんになると思います
ね。え、はい、若い力が躍動する、
はい、私たちには若いエキスを
若いエキスを
怖い
吸ってませんよ。
ああ、なんだ、びっくりした。
だから怖いですよね。
ねえ、まあそんな静岡で、
はい、
昨年は、まるっとお邪魔させていただいて、
はい、ありがとうございます。
いえ、ありがとうございます、
はい、
スタートの時はねすごい天気よくって、
そうです
ね、青空で、
暑かったです ね、
今年は大丈夫だぞって言ってたんですけど ね、
ね、最初はすごい雨だったので、
うん、僕の静岡県での、
はい、
雨率結構なんですよ。
そうですね、
逆に言うと、
はい、
雨が降ってなかったのは昨年の長泉だけで
去年長泉降らなかったです
か。降らなかったんです。
長泉もちょっと
見
回れてましたもの、
ね、あそこもずっと雨降ってたんですけど、うん、なんでこの2016年は静岡リレーフォーライフジャパン静岡でも、ね、お日様の当たるいい天気になってほしいんですが、
そうです
ね、
ね、
はい、その静岡はその2016年開催予定というのはどうなってます今。
9月の10日土曜日、
はい、
1日と全国で一番多い週ですね、週というのが開催が重なっているということを聞いておりますが、
毎年そうですね、9月のこの週、はい、もしくは最終週というのは比較的開催されてるね件数が多いところなんですが、9月の10日土曜日から11日日曜日で、会場は先ほどちらっと出ましたが、
はい、静岡県立大学の芝生園地というところになります、
ね、とても緑の綺麗なところで、
はい、とても芝生が綺麗なところです、
ね、僕存在しか知らない、実際に見てはないんですけど、美術館が隣にあるんでした。
そうです、県立美術館があります、うん、私も西部地区なので、うん、そんなに静岡市まで足を伸ばすことがなくて、
はい、
ちらっと中に食事をしに行ったことはあります。
あ、そうですか。
美術館っていうのがついてるんですよね。
へー、
ここまで行ったことがなくて、ぜひぜひ中も見てみたいなと思いつつ
ね、お時間ある方はね、
そうですね、
ぜひそちらもあのご覧いただけると、天気のいい清々しい緑の綺麗なところで歩いて、でちょっと他の時間には美術も鑑賞して、はい、まあ、なんて崇高な日なんだろうこの2日間まあ、僕はすみません、あの見に行く暇があったら寝てたいんで寝てますけど、
県立図書館もついておりますので
図書館もあるんですか。
あるそうです。
でもそういった図書館は僕が好きな本ないだろうからな、きっと。
あれはちょっと菅さんの好みはどうでしょうね
それで分かってしまう三浦さんが怖い、
すいません、私も行ったことがないのでなぜひあのね、お時間ある方は
ね、
そちらにも足を伸ばして、
そうです、
見分をしていただければ。
一粒で二度おいしいってやつですもんね。
そうです ね、 ね、はい、
でも大体そういう施設があるところって環境がいいところが多いと思うので。
そうですね、
うん、きっとさぞかしいい会場なんでしょうね。
そうです、もう恵まれてますね本当に。
で広いんですよね、芝生広場。
そうですね、芝生、そうですね、そこそこ広いですよね。1年にはね、あの大学のグラウンドを借りたんですが、はい、雨でやっぱりぬかるみっていうのもすごかったですし、木ぼこりっていうのもすごかったですに、
あ、はい、
狭かったですから、そこに比べると。でも私たち御殿場をまず経験してきましたので、まあ、御殿場がかなり、ね、世界 の、 あのタイムを出せるような、そういう公認のトラックです。
要は 400m トラックですもんね、御殿場は。
すごく広かったのでね、
はい、
あれも大変ですね。
あの何が大変ってスタッフの移動が大変なんですよ、ね、
そう、もう1年の足疲れちゃって歩けなくなりましたもん、2日目に、
ね、ちょっとあれ取ってきてみたいな話が、
はい、
とんでもない遠くですから 400m トラックですと
反対
側ですとね、
そこそこがね、やっぱりでもまあ借りれるって、夜通し借りれる会場ってなかなかね。
そうですね、
それも大変ですよね、まずやるって言っても、
はい、うん、それこそ御殿場の頃だとまだルミナリエも LED って出てました？
なかったです。
なかったですよね、
うん、私はもう3年後の芦屋ぐらいから始めてみるようになった
んですけども。そうですよね、だからその24時間借りれてなおかつ火も使えてっていうと、会場探しっていうのは本当に大変ですもんね。
そうですね、火の制限は厳しいところはありますからね。
まずそんな御殿場もされて、
はい、
で今その静岡のね、
はい、
静岡県立大学さんの方で、いろんな面でご協力もいただいて、
はい、
総
裁という形を取っていますので、はい、
今年4年目ですか。
はい、4年目になります。4回目です。
そうですね、もうずっとそこでやってみえるんで。
そうですね、
静岡県立大学さんというと新幹線乗っていくと東京方面、愛知県から東京方面に向かっていって、
はいはい、
静岡駅を過ぎて、
はい、
新幹線、あ、そっか、うん、僕のぞみ乗らないからな小玉なんですごく見やすいんですよ静岡駅出て、
はい、
間もなく右手の丘の上に見えるレンガの建物ですので。
そうなんですか。
知らないんですか
新幹線乗らないの。結構見えるんですか。
見える。
すごく駅からは遠い。でもあれですよね、新幹線だと清水の草薙の駅から歩いて15分、うん、ね、坂道だからかかるんですけど、
うん、
新幹線だとそこからだと近い。
近いです、近く走ってるんで。
あ、丘の上ですもんね。
そうで、ちょうど新幹線が高架になってるんでまた見やすいんですね。
あ、そうなんですね。
そうな、僕何を説明してるんだろうしょうかで、まあ、静岡駅から、JR 東海道線で東京方面2つ目ですからね。
あ、そうですかね、それも乗らないので
、東静岡草薙という2つ目になりますので。
あ、そうなんですね、
はい、でそこから丘の上に向かって歩いて10分、はい、
15分ぐらいですかね。
あ、ごめんなさい、僕足が長いで10分でついちゃう。まあそんな見晴らしのすごくいいところで、
はい、
そのさっきもね緑って言いましたけど、芝の緑と、
はい、
あと周りの木々の緑もね、
そうですね、
はい、すごく素敵なところです。
大学構内だともっと花が綺麗だったりとかも四季折々で、
ね、ああなるほど、
とても綺麗な大学なんです。
建物自体もそのレンガ造りでなんかシックな感じでおしゃれでかっこいいですよね。
はい、なかったなこんな大学みたいな
ねえ、ただ一つ難点は、はい、まあ、正門というか一番入り口からずっと上りなんですよね、
う
ん、奥に向かって。
そうなんですよね、一番低い建物から上までだともう階は同じでも全然
違いますもんね。
違いますよ、
坂急だし。
はい、
ゆみさん覚えてます？
覚えてます。あの途中ちょ移動するのに、はい、そう雨の中、はい、ことこと坂道歩いて覚えがありますもん。
ありますよね、うん、あの雨の中っていうのはゆみさんあの1年目の時にね、
はい、
さっきあの、はい、マモさんおっしゃられたあの運動場の方を借りてやってた時に、うん、参加されましたもんね。
はい、そうだから記憶が雨なんですよ私。
あ、
うん、
最後はもうあの学生食堂で大変盛り上げていただいてありがとう
あの時はあのいやいやこちらの方こそすごいお世話になって、あのなんかあるチームの方は美味しいものをこれ食べるとか言って分けてくださったりとかして、もうなんか何しに来ちゃったんだろう私みたいなところもありましたけれども
あの交流も結構楽しかったっていうチームのもありましてね、なかなか歩いてると本音で語れないところもね時間的にないんだけど、はい、まあそこだと凝縮されちゃってていろんな話ができて楽しかったよねっていうこともちらほら聞こえたんで、
はい、
ちょっとチームの方で企画を持っていてその時間、うん、ほんのちょっとですけれどもちょっと集まってやろうっていうことで去年おととしもやったのかな、
うん、
ちょっとまだないですけれども、うん、
あの1年目本当に結構な雨に見舞われてでグラウンドがぬかるんでしまうからということで、
はい、
急遽その学生ホール、
はい、
要は食堂の方へ、
はい、
みんな移って、
はい、
そこで、なんていうのかな、皆さんでこう輪になって話し合いをしたりとか、
はい、
あとクイズ大会でしたっけ、はい、じゃんけん大会でしたっけ、あれなんかやったよ ね、
なんかやりましたね、
景品があって、
そうじゃんけんかな、なんだっ
あの清水エスパルスさんのなんかグッズを、
そうですね、
うん、あのうちもらって帰ってきました。
はい、
ありがとうございます。
お写真はねありましたもんあったみたいな、
うん、
でなんか進行役もあの結構こうなんだろうスポーツ系の男性がパキパキされてましたよね。
そうでしたかね、去年はあの方はちょっと用事で来れなかった、
うん、あそうなんですか。
1年目と2年目は確か、セミプロみたいな方ですもんね、静岡ではちょっと有名な方なんです。ゲームなんかにも出ていらっしゃる方だ
そうです。なるほど、
私も声は聞きます。
要はあのその学生ホールでの皆さんでワイワイやってた最後の方っていうのがその司会の男性の方と岡崎が誇る成瀬ゆうみさんで、
はい、
ね、掛け合い漫才が始まっちゃってもういい加減終われよっていうのにまだ喋ってましたからねあれ
いやそんなことですよ、あれ大塚さんも喋ってたような気がしましたけど、いやいやあれおかしいな、
マイク持って後ろでずっと立ってましたもん、もう入り込めなくて
あ、ちょっとそんなこともあったかしらすいません
まあそんな雨でも楽しい静岡だったんですが、
はい、
今年って何か特別2016年の静岡ならではってあるんですか？
まだね企画段階で、うん、あのどうしてもあのセクションがね同じところにちょっと偏るっていうその悩みが出てきまして、4年目ともなると、
うん、
あの富士公園長の村田さんの方が考えまして、うん、ある程度こうセクションをくっつけて、
うん、
進行とサバイバーセクションをくっつけたりとかしてこうなんていうんですか、企画とかそういうのを一緒にやっていこうみたいなので今話し合いが進むようになりましたので。
わかりました。またあれですね、あのいろいろね細かいこう企画とか決まったらまたぜひお知らせいただきたいですね。
そうですね、こんなのやってますぜひご紹介したいと思います、
はい、楽しみにしてます。
言い忘れちゃダメ、はい、お誕生日おめでとうございます。
ありがとうございます。
あら今日お誕生日、
そうなんです、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
しまって一番最初に言わないとダメだったんだ。
はい、中でとても
綺麗
になりました。ありがとうございます。
よかったです、
ね、えこういった日に、ね、ラジオでご出演いただけるっていうのもこれもご縁だと思いますの で、
そうです、
ね、本当にねリレーフォーライフのご縁ですよ ね、
あのこの新たな年が 三室さんにとってももっと今まで以上にもっともっと素敵な年でありますように。
はい、ありがとうございます。はい、皆様にとってもね良い年になりますように。
はい、素敵なお誕生日をお過ごしくださいね。
ありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
静岡から、ね、はい、電話をつないで三室さんにお話を伺いました。
はい、
お誕生日だったんですね。
そうなんです。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなでリレーフォーライフのコーナーでした。